の箇所は民数記25章1節から5節までです。民数記の25章1節から5節。イスラエルはシティムにとどまっていたが、民はモアブの娘たちとみだらなことをし始めた。娘たちは自分たちの神々に生贄を捧げるのに民を招いたので、民は食し娘たちの神々を拝んだ。こうしてイスラエルはバール・ペオルを慕うようになったまで、主の怒りはイスラエルに対して燃え上がった。主はモーセに言われた。この民の頭たちを皆捕らえて、白日のもとに彼らを主の前で晒し者にせよ。主の燃える怒りはイスラエルから離れ去ろう。そこでモーセはイスラエルの裁き司たちに言った。あなた方はおのおの自分の配下のバールペオルを慕った者たちを殺せ。一言お祈りをいたします。私たちの愛する主よ、私たちはあなたの保護のうちにいる限り、敵は決して手出しできず、呪うこともできず、完全に 100% 守られている恵みを感謝いたします。ただし私たちが自らその守りからのこのこと抜け出て、敵に一気に食い物にされてしまうということがあります。あなたの内側にいる限りは完全に安全であるのに、しかし私たちの欲が、私たちの内にある罪に対する色気が、そうしたものに引き寄せられて、のこのことあなたの見守りから外れてしまうこと、あなたの御言葉の保護の外側に出てしまうこと、箱舟の外側に出てやられてしまう、そういうことがあり、そしてそれがサタンの常套手段であることを見ます。主よ、どうか今日私たちあなたの保護の下にしっかりとかくまわれるべきこと、またそのような誘惑が来た時はどのように対処すればよいのかを教えてください。今日この語るしもべの唇を、思いを清め、心を整えてください。あなたがお語りください。そして聞く一人一人の耳を今あなたが清め、通り置き管として、あなたから流れてくる命をそのまま受け入れて、御言葉の谷に乗って30倍、60倍、100倍の命の豊かな実りをもたらす今日これからの御言葉の時でありますように。あなたが一切を支配してください。これからの一切をあなたの手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。前回までの箇所が、イスラエルの敵の立場からの、見解でしたね。22章から24章までのところは、言ってみれば、神の側とサタンの側の中で、サタンの側の立場から見た、神の民に対する戦争の仕掛け方でしたけれども、しかしですね、サタンの側からは神の側をのその守りのうちにあるものに対しては何としても攻撃できないんですね。難攻不落なんです。神の民はどうしてもいくら呪おうとしてもですね、呪うことはできないんです、サタンの側は。そこでサタンが使う常套手段は偽りとか、あるいはこういうですね、 まあ、誘惑によってその神の周りのうちにあるこのイスラエルの民をおびき寄せて神の守りの保護の外に引きずり出してしまうことですね。もうこれは人類最初の人の、ね、アダムとエヴァのその段階からすでにサタンはその常套手段を使ってきたわけです。アダムとエヴァが神様の御言葉の守りのうちに入っている限りではサタンは絶対に手出しできないんです。これは私たちも同じです。私たちが御言葉の保護のうちにあり御言葉の守りを行っているうちサタンは決して手出しできないんです。 100% できません。でも手出しできるとするならば私たちが罪や欲におびき寄せられて御言葉の外に出てしまうことですね。エヴァは御言葉の外に出てしまいましたね。この木の実を取って食べてはならないというそのならないの御言葉の外に出て実を取って食べてしまったから、だからエヴァは罪が入ってきてしまいました。そして男というのは女に弱いものです。今日のこの箇所も男が女に誘惑されてそそのかされてそれで罪を死を招いてしまうパターンですから、本当に世の始まると人類が始まった当初から人類最初の男からしてその女の誘惑にはまってきた。ですから本当に男性はこういう誘惑に気をつけなくてはなりませんし、また女性もですねこのような異性とかあるいはそうした男性に限らずそういう夢中にさせる対象の存在、男性にとっては女性が夢中にさせる存在であり、女性にとっては男性もそうですし、また諸々のその他の夢中にさせるような対象があって、それにおびき寄せられて御言葉の外を出てしまうということ、これを私たちは本当に気をつけなくてはならないことです。イスラエルの民がこのシテムにとどまっていた時、民はモアブの娘たちとみだらなことをし始めた。でこれはですね、昨日も申しましたけれども、バラムのその差し金です。バラムがねそそのかしてでそれでしたことであることが黙示録の方に記されておりましたね。黙示録の2章の14節です。もう一度読みますけれども、しかしあなたには少しばかり非難すべきことがある。あなたのうちにバラムの教えを奉じている人々がいる。バラムはバラクに教えてイスラエルの人々の前につまずきの石を置き、偶像の神に捧げたものを食べさせ、また不貧行を行わせた、ね。それと同じようにあなたのところにもニコライ派の教えを奉じている人々がいる。だから悔い改めなさい。もしそうしないなら私はすぐにあなたのところに行き、私の口の剣を持って彼らと戦おう、とこの黙示録の2章のところにあります。バラムはバラクに教えてイスラエルの人々の前につまずきの石を置いた。要するに、この女性ですね、ハニートラップです。でそれによってイスラエルはもうコロッと災いへと転じてしまいました。いくらですね違法の王バラクが大金を積んで、なんかとても著名な呪術師を雇ってそれで、呪おうとしても決して呪うことができなかった、そのイスラエルの民、それがですねコロッと、騙されてしまったのはやはりイスラエルの民の側が緩んだためですね。私たちは本当に、もう完璧な難攻不落の城壁の内側で守られているようなもんですけども、しかし私たちの側がその、ね、城壁の鍵を開けて私たちがその城壁の外に出てしまうならば、簡単にあっさりとやられてしまう様が本当にこのところから見ることができます。私たちは本当に気をつけなくてはならないです。 この、まあ、今日お読みしました1節から5節のところを、まあ、ペオルの事件と言います。でそれで、6節以降のところですね、これは、ミリャン人の女コスビの、名前を取って、コスビの事件と言われています。まあ、この25章18節の方に、ね、まあ、彼らは巧妙に企んだ企みであなた方を襲ってベオルの事件を引き起こし、ベオルの事件の神罰の日に殺された彼らの同族の女ミリアンの族長の娘コズビの事件を引き起こしたからだ。ですからこの25章はですね、まあ、2つの事件があるわけですね。そのうちの第1の事件がこのベオルの事件 でそのベオルの事件によって神罰が下ってるんですけども、しかしその神罰の最中にもう一つのこのコズビという女が、まあ、イスラエルの男と、まあ、公然と、まあ、みだらなことをしようとした、まあ、そういう事件、その2つの事件があるわけですけども、このベオルの事件、これが、まあ、この、モアブの女とみだらなことをしだした。でそれで、この事件の首謀者が要するにそのバラムであるわけです。そして、この バラムのこの誘惑にはまってしまったこと、それはイスラエルの民の中の、その、誘惑に陥るそういう取っかかりがあったからですね。この25章の3節のところ、こうしてイスラエルはバール・ペオルを慕うようになったので、主の怒りはイスラエルに対して燃え上がった。でこの、バール・ペオルを慕うようになった、この慕うという言葉、これはヘブライ語でツァーマドの、という言いまして、そして受動態が使われております。慕うということで、この慕うという言葉のその元々の意味はくびきです。ですから、ツァーマドの受動態はくびきを共にする。ですからイスラエルがバールペオルという偶像の神とくびきを共にしたから、だから主の怒りが下ったとあります。カイン、また性行為、それは相手と一体化する行為です。くびきを共にする行為ですね。ですから聖書の中では、性行為とまた、このカインの罪、また偶像礼拝の罪は一つです。つまり一つになるということ、一つになってはならぬ相手と一つになることをカインの罪と言います。イスラエルの民は一つになってはならぬこのバールペオルと一つになって、ね、区域を共にしてしまったから、ですから、ね、滅びるべき偶像の神と一体化してしまったから、ですからイスラエルのためにこの災いが下るわけです。区域を共にしてはならないと、パウロも言っております。第2コリントの6章ですね、第2コリント6章の14節以降にそのことが記されています。これは冒頭の黙想の言葉で読みました。第2コリントの6章の14節からです。不信者と釣り合わぬ首輝を一緒につけてはいけません。正義と不法とにどんなつながりがあるでしょう。光と闇とにどんな交わりがあるでしょう。キリストとベリアルとに何の調和があるでしょう。信者と不信者とに何の関わりがあるでしょう。神の宮と偶像とに何の一致があるでしょう。私たちは生ける神の宮なのです。神はこう言われました。私は彼らの間に住み、また歩む。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。それゆえ彼らの中から出て行き、彼らと分離せよと主は言われる。汚れた者に触れないようにせよ。 そうすれば私はあなた方を受け入れ、私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子娘となる、と全能の主が言われる。アーメン。ですから不信者と釣り合わぬ組木、要するに一体化してはいけないんです。組木、それは動物、2頭の動物を、ね、1つの組木につなぐと、その2頭分のその力を、得て、そして、そういう働きができるようにする、そういう農具ですね、畑を耕すための道具が、組木ですけども、要するに一体化させることですから、ね、普通牛だったら牛と一緒に組木をつなぐんですが、ね、ロバだったらロバと、でも牛とロバをつな組木につないだら、ね、一種の命、別物の命がですね、一つになる。これは、互いが互いに対して本当に苦痛をもたらすものです。皆さんがね、ゾウさんと一緒に組木を共にしたらどうなると思いますか。潰されてしまいますね。それに命の方向性、指向性が違います。ゾウのその好みも人間の好みも違いますから、ですから別の命、ね、不信者と信者が同じ組木につながれたとしたら、お互いが互いをですね、本当に滅ぼし合ってしまうことになります。不信者の方はあっちに行きたい、でも信者の方はそっち行きたくない、それそのまた逆もまたしかりです。ですから私たちは不信者と釣り合わぬ組織を共にすると、その身に痛みを招きます。だから不信者と釣り合わぬ組織を共にしてはならないんです。これは何もあれしてはならない、これしてはならないという、そういうなんか息苦しいとかそういう問題じゃなくてですね、これは皆さんの幸いのための主のその戒めです。私たちがこの誘惑ね、イスラエルの民がモアブの娘たちがやってきたような時、どういうふうにすればよいか、それはこの第二コリントの、ところの十七節に、それゆえ彼らの中から出て行き、彼らと分離せよと主は言われるとあります。ですから、簡単に言えば、出て行くことですね。離れること、逃げることです。エジプトの総理大臣になったヨセフは、この女の誘惑が来た時は、ね、服をそのまま残して逃げていきましたね。それが一番正しい対応なんですよ。逃げること、関わらぬこと、その中から出ていくことがこの会員の罪、ね、区別を共にする、その誘惑から逃れる一番ベストな方法です。箴言の五章に、ですね、これもソロモン、あの女の違法の女と結婚したソロモンの、その彼が書いた言葉ですけれども、この箴言の五章、ここにですね、その、違法の女、それに対する対処方法が記されております。箴言の五章の、まず一節から、六節までお読みします。我が子よ、私の知恵に心を留め、私の英知に耳を傾けよ。これは分別を守り、あなたの唇が知識を保つためだ。他国の女の唇は蜂の巣の蜜を滴らせ、その口は油よりも滑らかだ。しかしその終わりには苦よもぎのように苦く、諸刃の剣のように鋭い。その足は死に下り、その歩みは黄泉に通じている。その女は命の道に心を配らず、その道筋は確かではないが、彼女はそれを知らない、ソロモンが書いた箴言です、他国の女の唇は蜂の巣の蜜を滴らせて、 なんかいかにもなんか 甘そうな、いかにも良さそうな、ね、夢中にさせるようなそういう誘惑のなりをしてくるんですが、しかしその終わりは苦いよもぎのように苦い、諸刃の剣のように鋭い、ね、私たちは、ね、何かとですね外側からの攻撃、何か戦いを仕掛けてくるような、ね、肉弾戦を仕掛けてくるようなそういう攻撃に対しては私たちは抵抗します。強いです、何とかしてやろうと、そういう戦闘意欲は湧いてきて、で実際強いものですけども、しかし私たちは気持ちよくさせる誘惑には弱いものです、ね、何違法の女の誘惑、ああ受けて立ってやろうじゃないか、どこまで耐えられるかって、そういうふうにですね立つものではないんです。人は、ね、苦痛を与えるようなそういう外見的な攻撃には、ね、耐えられます。強いです。でも気持ちよくさせるような、ね、そういう誘惑には弱いものです。そしてそれは諸刃の剣のように鋭いとあります。ソロモンが言ってます。人類で最も知恵深いソロモンが、ね、女のこういう、性的な誘惑、これは諸刃の剣のように鋭く苦いよもぎのように苦いですから、私たちはもう逃げるのがベストですね。だからソロモンはこの何節以降でこう書いています。子供らよ、今私に聞け、私の言う言葉から離れるな、あなたの道を彼女から遠ざけ、その家の門に近づくな、ね、全くパウルと同じこと言ってますね。ヨセフが成した行動そのものです。逃げるんです。近づかないんです。遠ざかるんです。9節、そうでないとあなたの尊厳を他人に渡し、あなたの年を残忍なものに渡すだろう。そうでないと他国人があなたの富で満たされ、あなたの労苦の実は見知らぬ者の家に渡るだろう。そしてあなたの終わりにあなたの肉と体が滅びるとき、あなたは嘆くだろう。そのときあなたは言おう、ああ私は訓戒を憎み、私の心は叱責を侮った。私は私の教師の声に聞き従わず、私を教える者に耳を傾けなかった。私は集会回収のただ中でほとんど最悪の状態であったと、ね、この女の誘惑、性的誘惑、それに対してはですね、近づかないに限るんです。そうでないと尊厳を他人に渡してしまいます。残忍なものにその年々を、ね、渡してしまいます。人生80年だとすれば多くの年々をね、もう50年60年とその多くの年を残忍なものに手渡してしまうのがこの、性的な、ね、空気を共にさせる誘惑です。人生の大部分は、ね、まあ、うちの私のおばあちゃんは、結婚20何歳かの時にして、そして80何歳までおじいちゃんと一緒に、ね、60年以上、ね、ですから独身の時代のまあ、3倍以上ですから、その区引きを共にしてくる人生、ね、まあ、おじいちゃんもおばあちゃんも、まあ、信仰者として共に本当に長く、朝祈り、そういう幸いな信仰生活を送ってきたんですけども、でも区引きが共にできない相手とであれば、もう多くの年々を残忍なものに手渡してしまうことになります。そしてこのその終わりはどうなるか、注意せず、そしてあなたの終わりにあなたの肉と体が滅びるとき、あなたは嘆くだろう。そのときあなたは言う、ああ私は訓戒を憎み、私の心は叱責を侮った。私は私の教師の声に聞き従わず、私を教える者に耳を傾けなかった、ね、とっても後悔するんですね。もうその時になってからその年々は返すことはできません。14節、私は集会 回収のただ中でほとんど最悪の状態であったと、ね、こういう区域を共にしてはならぬ相手とのその共にする区域をするとしたら神の集会の中でただ中で最悪状態になってしまうんですね。ですからキリスト者の交わりの中において、ね、家であるいは隠れたところで、こそこそとそういう性的な罪を犯しているとしたら神の回収の前に出てきた時本当に最悪の状態になってしまうんですね。私たちはこのようなことからは本当に離れるべきです。この性的な誘惑それに対処する最もいいのは、ね、離れること、逃げること。ヨセフのように、ね、もう服をそこに残してでもいいから逃げるんです。それであらぬ罪を、まあ、ヨセフは着せられてしまいましたが、でもその牢屋の中に入れられたおかげでですね、本当に人生最短コースで出世コースがその牢屋の中で始まったわけです。牢屋の中に閉じ込められた時点ではもう最悪の状態で、ね、望みがないかのように見えるんですが、しかし主の道はその中にしっかりとあるんです。主は、ね、義を貫き通した人をそのまま、ね、牢屋の中で一生ずっと過ごさせるようなことはそれ決してないお方です。主は生きておられますから。ですから私たちはしっかりとですね、主から与えられた試練、それを試練としてですね、感謝して受け止めていくとき、私たちはさらに主が備えてくださった道を歩むことができます。どうか皆さんはこの誘惑に陥ることがないようにしましょう。万一誘惑に陥ってしまったとしたら、私たちは一体となるべき相手をイエス・キリストへと戻すべきですね。イエス・キリストはあらゆる区域を打ち砕かれるお方。イエス・キリストはあらゆる契約ごと、あらゆる区域、それを罪の区域を打ち砕いて、そしてキリストと一体化させることによって私たちは清められます。どうか皆さんはそもそもそのような罪に陥ることはないように、それが幸いの道です。どうか皆さんはしっかりと純潔とキリストにある一致を保って、そしてこのような災いに陥ることはない生活、純粋な喜びあふれる生活、本当に正しい命、キリストイエスと共なる区域を共にする幸いな日々を送る皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、このペオルの事件により多くのイスラエルの民がいらぬ区域を負ってしまい、そして災いをもたらしてしまいました。本当に主に守られている状態であるならば難攻不落の城のように安全だったのに、でも彼らは誘惑におびき寄せられて自ら滅びのところへとのこのこ出て行ってしまいました。どうかしよう、私たちはそのようなことがありませんように、絶対にそんなことはなく、あなたにあって守られた日々を幸いに過ごしていく私たちでありますように。どうか私たちの日々をお守りください。私たちを試みに合わせることなく悪から救い出してください。そして今誘惑に陥ってこのような苦々しさ、そのような区域にあっている兄弟姉妹がおりましたら、主よどうぞあなたと区域を共にすることによってそこから抜け出ていくことができますように、どうか主を助けてください。そして私たちの人生の歩みが本当に清らかで健やかでありますように、まだ結婚をこれから控えている若き男女は、主よどうぞあなたが守り、純潔と一致を保ち、幸いな結婚をして、そして幸いな相手と生涯区域を共にして、イエス・キリストにあって人生を歩み通すことができますように、主よどうか助けてください。 若者たちを祝福してください。今日いただいたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。